ボードゲームは男のロマン。今やらずにいつやるんだよ。ほら、一緒にやろうぜ。ホラボドー。
始まりました、ホラボド。今回は帰ってきました、オクラ前提ゲーマー座談第5回テーマ持ち寄り会。
すごい、何声しか聞こえない。
すごいって何。はい、というわけで、このですねテーマ持ち寄り会は皆さんに質問をいろいろ用意していただきまして、まあ、ぶっちゃけカットなっても仕方ないと私思ってますから、自由気ままに今聞きたいこと、もしくは自分が思ってることなんかをぶつけてもらおうかななんていう会でございます。で、ここで大事なのはどんなメンバーが集まったかなんですが、今回豪華ですよ。ではまずこの方からどうぞ。
はい、イカとリニョリのいかがわしいラジオというポッドキャストやっております、イカと申します。よろしくお願いします。どうぞ。
ごまかせた。
何それ、太陽王子のノリみたいな。
やめてよ。
やめてよ。はい、じゃあ続いてどうぞ。
はい、ボトゲ仕掛けのオレンジのカムラギ T です。
はい、はい、
よろしくお願いします。
はい、
丁寧丁寧
丁寧丁寧丁寧。
はい、そしてニューカマー
、ラップムービーの面白くない方のゆきちゃんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。面白くない方。
はい、リバーゲームズの代表兼ゲームデザインやってます、バリーと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、最後
テーブルゲームズインザワールドの小野と申します。
小野さんだがまさかのテーマ持ち寄り会ですからね。
いやー、重いテーマだね。
重いテーマで言いましょう。
私知ってますから、本当は邪神を崇めていることを知ってそんな小野さんからの質問を期待しております。
そうですね。
はい、はい、というわけでね、私を入れて総勢6名というので、もう自由気ままにやっていきますから、皆さん覚悟はいいですね。
全然できてません。
なんでやねん。事前に投げかけといたでしょ、これ出てもらう。
間に合わない。
間に合わない。
かなり完了せんかった。
あ、そうですか、はい、じゃあもうここはどっしり構えているカブラギ P 先生。
あ、でいいですね。
はい、もう第一投じゃあお願いしますよ。
なんと僕からですか。
はい、
まあ、ここでしか聞けない、せっかくなんでね、聞けることということで、
うん、
まあ、いろんなボードゲームに携わってる人が今いるんで、
はい、
これいきなり最初からこのテーマでいいのかな。個人での意見でいいんですけど、
はい、
どこまでボードゲームって広がってほしいのかなっていう。
ほら、どこからだ、どこまで。
そう、どこまで。なんかみんな言うじゃないですか、流行ってほしい。
はぁ、
もっともっと広まれって。だから、どれぐらいまで行ったら、自分個人は満足しますかっていう。そう、どれぐらいの、その世間一般の認知度的な。
うわぁ、これでも難しいですね。で、
人によっては、なんかもう流行りすぎなんじゃないか。とか、今がちょうどいいとか。
あー、ありますね。
いや、もっともっと。っていうのがあると思うんで、それみんなどのぐらい行くと、まあ、一ファンとしても満足するのかなと思って、
まあ、前提として今ここにいるメンバーは皆さん広まってほしいと当然思っているメンバーだと私は思ってますし、うん、そういった活動されている人たちだと思ってますけど、まずちょっと不思議に思ってるのが、これ以上広まってほしくないみたいな意見がたまにツイッターで見ますけど、うん、なんでって思うんですけどね、うん、
あ、広がってほしくない理由。
そうそうそう。
それね、やっぱでも、あんまり広まりすぎちゃうと、
うん、
例えばなんだろう、広める側としては、あ、なんだこの気持ちは、あの、インディーズのバンドがメジャーに行ってしまった時の、
なるほどね。
なんか、もう俺がいなくてもいいのかな、みたいな。
それはまあ分からんではない。
気持ちになったり、うん、なんかそのメジャーになって、うん、心変わりしたのかなとか、ちょっと万人受け狙ってる感あるなとか言ってファン離れちゃう人とかもいるから、
でもそれはだからディープな人はそう思いがちでは確かに、
ま、丸くなるのがちょっとなっていう人もいるかもなっていう。
まあ、でも一般に思うのは、
はい、
まあ、マナーの悪い人が来るっていうのと、それから金にしか目のない人が来るっていう、そこじゃないですかね。
実際やっぱどうですか、ありますよね。
ありますありますよね。
でそういう案件がやっぱツイッターとかでも流れて、以前にちょっと会ってびっくりしたのは、そのお おじいちゃんが子供8人連れてきて、で、託児所扱いにしちゃったから、あの、子供料金無料だったけど、申し訳ない、ちょっとお金取るようにしますって。で、じゃあ、お金取るようになったらじゃあもう行かないよとか、いや、それは素晴らしいことだとか、いろいろ仕方ないとか意見ありましたけど、確かに勘違いとかもあって、そういうものだと思っちゃった人とか入ってくるとか、あと、ウェイ系ね。ウェイ系はどうしても、アナログゲームの扱い分かってなくて、もう雑に扱ってお店のもの壊しちゃうとか、他のお客さんに迷惑かけちゃうとか、それはある。あるけど、私はコンテンツとして広げるんだったら、これは絶対に通らなきゃいけない道だと思うんで、どうしようもないんじゃないかなって思ってるんですよね。
そういう人まで広まってほしいのかっていう含みですか、
そうですね、先ほどの質問は。まあ結局、まあ、最終的にどこまで広まればっていうところで言うと、うんうん、例えば、コンビニも置いてやるぐらい。
ああ、いや、いいじゃないですか。
とかになることを望んでる人もいるし、いや、そこまでは別に。
なんでダメだ
いや、結構ファンとしては、なんだろう、なんかいるじゃないですか。ちょっとその、いわゆる、あんまりこう、サブカル勢じゃないんだけど、はいはい、なんかみんなが知らないものを知っているっていうステータスが取れてしまうことで、あ、みんな知ってるんだったらもういいやってなっちゃう人も多分いるし。
あ、僕それですね。
隣にいた。
だからね、今すごいまったりしてるんですよ。
し、まあ、
なんでやねん。
ある程度みんな知るようになったから、僕がガツガツこう持っていかなくてもよくなった。
すぐにしゃがむから
いかさ。やっちゃうんですよ。だから、もうみんなやってるなっていうのを後ろからニコニコしながら見てるっていう状況に入って
なるほどね。
ボードゲームおじさんの卒業みたいな。
これはね、
おじさんになったの。
バリーさんとか私なんかはまあどちらかといったら地方に住んでる方なんで、都心とか都会とは違って、そういう文化の伝達がすごく遅い、もしくはなんか変な偏見の目で見られるみたいなのがあるから、私としてはそのコンビニとか一般的な人の目に触れるようになると逆にやりやすくなるというか、あ、ボードゲーム、あ、公民館でやってる、あ、コンビニでも売ってるけど、あ、え、もっとこんなにあるんだ、じゃあ私行ってみようかなみたいになるんですよね。でもみんな知らないから、なんか怪しい集団とか賭博なんじゃないかとか、なんか変に思われがちなんで、都心じゃないところと意見は違うかもしれない。
そうですね、僕も、まあ、コンビニも出たんですけど、やっぱ図書館で貸し出せるぐらいには、はい、なってほしいなって思いますし、もうなるんじゃないかって思ってます。
ああ、はい、そういう動きありますもんね。場所によってはありますよ。
図書館でボードゲームっていうね、うん、ね、
貸し出して。
ドイツは
アメリカから、まあ、ドイツもあります。で、アメリカの図書館協会が主になって、はいはい、それでこの世界にそういう動きを広げようっていうので、日本でもそれにこうしてる大阪の図書館とかね、出てきてますよね。
あ、そうなんですね。
ゲーム動きですよね。はい、うん、まあ、そういった人たちは別に悪意とかお金儲けとかじゃないから、
そうそう。
そういうのは別にカブラミティ的にも怒ってないでしょ。
マイノリティでいたいっていう
こと。人もいることと、やっぱさっき小野さんがおっしゃってた、その、あんまりよく知らないで来る人たちに、まあ、だんだん難しいね。子さんが蹂躙されちゃう感じ。
繊細な。
数の暴力みたいな。いドワーって。
そこはされときましょう、一回。蹂躙は。
蹂躙された
ら私は。いや、されて、けど、その魂は残してる。ちょっと僕の意見言っていいですか？
あ、どうぞ。
イカの意見としては、光と闇が欲しいんですよ。
はいはいはい、
光的には、もう人生ゲームとかうのレベルでガンガンにいってほしい光と、はいはい、その本当にマイノリティでじっくり育てて俺たちだけが知ってるんだみたいな、そういう、ね、もう誰でも知ってるようなものがあるけど、結構そういうのもあるんだぜみたいな、ふふふみたいなのも欲しいから、どっちもあってほしいです。だから広がるっていう話からすると、広がってほしいものと広がってほしくないのが別かなみたいな。
あれ、じゃあゆきちゃんどうなんです？そう、どちらかといったら、まあこの中では若い方に入ると思うんですけど、はいはいはい、やっぱボードゲームがこう広がっていったからこそ、こうやって自分たちも、まあ、気軽にというか、うん、触れる機会も増えてったってあるじゃないですか、うん、だからそういった意味ではね、嬉しいことだと思うんですけど、うん、
僕地元が滋賀なんですけど、はい、滋賀の彦根なんかやと、そのカロムって、
はいはいはい、
ボードゲームっていうのは、まあ、アナログゲームね、アナログゲームがめっちゃ 広まってるんですよ、うん、誰言っても絶対伝わるんですよね。
いいな
ぁ。でなんかそれがあるから自分がこうボードゲーム作ってますっていう時も、うん、まあ、カロムとかああいうアナログゲーム作ってるんですけどめっちゃねこう浸透しやすいんですよね、うん、やっぱそういう風に広まってると。だから僕はコンビニでも売ってる方がいいなと思
います。ですよね、うん、一般的に扱ってもらった方がいいと思うし、あと私的には正直ボードゲームってそれこそ今ちょっとこうどんどんとなんですか閉じてきてるテレビゲームに比べるといろんなジャンルがまず世の中的に、ま、全然あるから、ディープな人用ライトな人用っていろいろあって、別にそのディープなものまでコンビニとかいろんなところで売るってわけじゃないから、うん、住み分けはできてるかなって思うんですよ、
う
ん、
そう
だからゲーム好きなんだ、ボードゲームはもう俺のものだって言ってる人がいたとしても、あ、じゃあそういう人向けのゲームでどんどんやってくださいって、うん、でもライトな人向けのゲームもどんどん発売されてるから、うん、そういうのをみんなが知っていく機会はむしろ応援してほしいというか、あって当然だと分かってほしいなって思うんですけどね。どうですかね。
だからあれなんですかね、その据え置き機のテレビゲームと、うん、スマホのソシャゲ的な感じの手軽さで分かれていくっていうのは大きそうだなって、で思いっきりなんか溝ができちゃうみたいなね。
あーなるほど。あ、その話になると難しいぞ。
そうだよね。そう何に何の趣味に近いぐらい広まればみんな満足するのかなっていう、まあ今これに近いのどうなんだろう。サバゲーとかって同じぐらい、いやそこまでは言ってないかな、ボードゲーム。
サバゲーかー、どうです
か、ね、知ってる人は知ってる趣味としてのその一般認知度的になんとなく今サバゲーに近いところにはいるのかな
と思うんですけど、
そこぐらいまで行くのか、それこそもうカラオケぐらいのドメジャーなところにドーンって行って、まあ、ほとんどの人はまあ知ってはいるし遊んだことあるしみたいなところまで行くのかっていうと、
いや、それはもう小野さんもカブラギ P もイカさんも私もまあどちらかといったら発信側なんで、それはむしろ広がってほしいと思ってやってると思ってます。
もう広がってほしいっていうのと広がるかどうかっていう問題がまた、
あ、なるほどね、
そのレベルまで行くと結構厳しいじゃないですかね。
どれぐらい広まってほしいかっていうと、まあ、自分が自己紹介するときに何なんですかそれって説明しないでいいぐらいまで言ってほしいですよね。
あー、それはいいね。
そうですよね、ゲーム作ってるんですって言ったらなんか半々ぐらいでいいから、あ、すごいねって言ってくれたらいいよなと思います、うん、それぐらい認知度欲しい。
認知度
それまだ足りないですよね。そこまでではないから
ね。やっぱり今でもやっぱボードゲーム売ってますって言うと、え、人生ゲームだけでお店持つのみたいな。今までも全部売ってるとかあったらワンチャン目立つけど、それだけじゃないよみたいな。
それあればいいね。なるほど、という感じですかね、
うん、
はい、まあそんなこんなで答えが出ないのはこのテーマもちろん
なんか意外とみんな普通に広まってほしいなって思いが結構あったんだなって感じ。
そうね、
はい、
う
ん、まあありますよね、
うん
うん、
建前あります。
建前
イカさんは子さんなんですよ、ぶっちゃけ。だから昔からやってる人なんで。でも私たちどちらかといったら、うん、最近のその4、5年で入ってきてるとかだったら、そう。いや、それでも中堅になるかどうか。
古い人間からすると、今異常事態なんで。今の時点で結構もう広がってるってなってるんで。本当もう、じわーっとカットの薄い、こう、あの通路感なんていうんですか、メビウスさんぐらいしかなかった時期から買ってるとなかなか。
まあね。
まあでも、にわかが、その、俺らが築き上げてきたものを壊すっていう、そういう認識持ってる人いるのかもしれないです
ね。
う
ん、それは、ね、うん、
それ、あの、サブカルにありがちな。
サブカルとか、ね、一時期、ね、プロレス業界が結構それがあったから、
だとすると広まってほしくないっていうね。
っていう思いも、まああるんで、うん、なかなかさじ加減難しい。しいのかなって、
うん、どうなんでしょうね。まあ僕なんかはまだ2年もボードゲームやってないし、そうなんですけど、でもこの年下からもしじゃあ新しい人来たら同じこと思うのかもなと思いますけどね。絶対思わない。
分からんではないですよ、うん、なんか全然ボードゲーム初めてなのにすごく偉そうにお前らワードバスケット知ってるかとか言ってる人をこの前見たんですけど、ね、刺したくはなりましたけど、でもこういう気持ちが良くないんだなって思いましたよ。その人たちはその人たちでそれがもうマックスの状態だからそれでいいんだってやっぱ思わないとね。
いや僕めっちゃ笑顔になりますよ、そんな人いたら。
めちゃくちゃ怖いんだよその笑顔が。
いやもうやったーってやげーってなって
感じの気持ちで見てる。
もうその人が
すごいワードバスケットかって
僕 僕知ってますよそれ。やりましょうみたいな。それでこうあのゲームじゃなくウェイな感じに負けるっていう。
光と影。
で結果そこでなんかあの人見知りのダメージが。
で一人で飲みに行くでしょ。
一人でね飲みながらシフィやるっていう。
まあいいや。次の話題行きましょう。次の話題。はい、まあ、ちょっとねついつい盛り上がっちゃいますけど次はいじゃあ皆さんどうです。お、じゃあ私行きましょうか。
はい、さすがです。
はい、じゃあもうせっかくなんでね、このタイミングで聞きたいんですけれども、世の中的に、もしくは身の回りの人たちには評価されてるけど、いまいち自分には全然ピンとこなかったゲームを教えてください。
あ、
まあ、言い出しっぺなんで私が言うと、まず、テラフォーミングマーズ、あと、グレートウエスタントレイルですね。
同じです。
え、同じ？
同じです。
小野さん？
あともう一つ、オーディの祝祭。
あ、でしょ私もそれ、それ、マジですか、はいはい、どんがぶりですけど。
理由は何ですか？
理由は、ルールを覚えるのが大変。
そうですね。
そしてその割に、何回やるのか、何年やるのって、その、これだけ覚えたら5年ぐらいやりたくないっていうね、
そうなんですよね。
それ5年やる見込みはないので、
あれって結局瞬発性のあるゲームじゃないんですよね。
そうなんです。1年半ぐらいでもう新しいゲーマーズゲーム出るじゃないですか、
はいはい、
だから別に今のタイトルだけじゃなくても、うん、この頃の例えば去年で言ったモンバサとか、
あ、
もうそういう風な感じになってきてるんですよね、
うんうん、一番最初のワンプレイ目は覚えるのがまずだから、うん、次の2プレイ目から楽しいよ、でも4時間5時間かかるよっていう、まあ、当然そういうの遊びやすい環境にいる方はいいんですけど、うん、私なんかはやっぱりちょっと音さんもそうですけど、ノンリプレイに近いので、あんまりその一発目がちょっと苦痛に感じる長時間ゲームはいい評価を持てないというか、うん、身の回りの人ほどは評価できないんですよね。皆さんどうですか？なんかそういうゲームあります？
周りの人は好きだけど自分が全然好みじゃないっていうのは、あ、マルコポーロの旅路が全然勝ち方わかんなくて、
やっぱり、あ、そうなんだ、
ゲーム、うん、なんか楽しさがわかんないですよね、なんかやっても。
マルコポーロギリなんですけど私、あれはいける口なんですよ。あ、もしかしたらそのやっぱあれかもしれないですけどね、その遊んでずっとこう長い期間になっていくとだんだんそういうのも受け入れる自分が育っていくかもしれないんですけど、うん、うん、確かに私も1年目に2年目とかでマルコポーロやったらダメだったとは思いますね、うん、やっぱ何ですか、 量ですか、そのルールの量とか勝ち筋の、
なんか重たいゲームとか全然ね好きで結構やるんですよ、さっき言ってたモンバサなんかは僕は好きなので、
う
ん、家にある多分唯一ぐらいのあんだけ重いゲームなんですけど、たまにあるんですよね、なんかこれ何するゲームなのって思うんですが、
何するゲーム
ちょっと名前忘れちゃったけど、あのなんか 4×4 で置いてこうワーカーが置かれていくやつある、
4×4 でワーカーが置いてかれる、お、クイズ始まりました、
ね、
もっともっとください。
めっちゃ有名やねん、めっちゃ有名、拡張が増えて、
え、拡張
コーヒーとか増えましたよね、
コーヒー、
あー、イスタンブールですか、
イスタンブールですね、
はい、
あー、違う、なんかいいクイズっすね4×4 で若置いていくやつ
ダメ、
イスタンブールも全然ダメなんです
か、へー、
あれ何回やってもね、なんか倍ぐらいの差で僕負けるんですよめっちゃ下手くそのゲームたまにあって、
はい、
なんか教えてほしいなと思うけど、
まあでもね、そういうところを何でしょうね、こう見極めると逆に楽しいですよ、こういうのは自分に合わないなってなってくると、まあ、ゲームデザインもそうですけど、そういう不得意が分かってくると得意が伸びるというか、うん、だからそれ研究するのもありかもしれないですけど、うん、でも意外だな、イスタンブールダメか、
うん、好みが合わない可能性
ありますねゆきちゃんと遊ばない方がいいそうならないようにしたいですからね、はい、バリーさん何ですか、
まあまあ大喜利系のゲームがハマらない
ダメ、大喜利めっちゃ得意そうや
ね大喜利は大喜利で好きなんですけど、大喜利系のボードゲームはボードゲームじゃなくて大喜利だと思うんですよ。
あ、まあね、
でその中でも特にもうすでにワードが決まっているものでそれに合わせて出すような、
私の世界の見方とか
とかですね、もう言っちゃうぞ、
わかるわかる、私の見方ってあれ
知らない人たちでそれやっても盛り上げてくれてる人たちいるけど、なんか自分がそこに入れないっていうか、一個
そう冷めてる、
そがり
とか冷めてる、
そっか、
え、わかるわかる、
めちゃくちゃわかる、
はい、大喜利ゲームって解説したくなるんですけどあれできないんですよね、
解説、
まあ、誰かで演
奏するなんかこう、あ、その心は全然から忘れて
出してこう最後追いかけるみたいな、そういう大喜利をしたいんですけど、
それはねプロ目線だから
本当に大喜利ですね
実力者
まあそれを入れると今度は遊べない人も出るから、それはもう一応言ったんですけど、
僕私の世界の見方はちょうどいい、ちょうどいいぐらい
イカさんだって全然ボケれるじゃないですか。
いや、あのね、プレイヤーをある程度平均化してくれる。
ああ、それは間違いない。それは間違いない、
ね。だから僕的には、あの、はしゃいでも、結局ゲームが大体幅が決まってて、そんなにはしゃぎない人でも入ってこれるからいいな。うん、
いいですね。
でも、やっぱり実力者は嫌うのかな。
あれ、そんなイカさんは？
じゃあ僕はもう、あの、ずっと言ってといて人狼ですよ。
まあね、人狼は。
僕はもう、こればっかりはもう、あの、必ず一撃死させられる。
私でもそんなイカさんをどうしても正体陰徳ゲーム面白いって言わせたいがためにちょこちょこちょこちょここっそりと遊ばせるんですよ。
でこれ人狼じゃないんで人狼じゃないんで人狼や
っけ命の砂時計
そう命の砂時計もそうや目の前にいるセクションもそうだし
いろいろやってきてその、そう正体陰徳も議論が強いゲームは弱いんです。
あー
議論、うん、じゃあ議論やん。だからさっきの大喜利と一緒でさ、話や、うん。これ議論やん。あ
これ、タイムボムいいんじゃない
よ。タイムボムはランダム性がすっごいいいんですよ。だからいくら議論しても無駄。うん、けど人狼は議論し尽くせれる
みたいな。それが楽しいから。
だからそこなんですよ。だから僕もその、なんか議論とゲームの差みたいなところにゲーム性を、ガチ人狼はちょっとゲーム性が。
逆というか、なんかあの、得意じゃないってすげえアピールするけど、いざやると、全然ガチな人いるじゃないですか。
いるいるいるいる。それも一緒。早く脱落してくれって思うんですよ。怖くても、
はい。で、そんな強ないですよね。
なんか、ギラギラしてる人とかいますもんね。
いるいるいる。始まる前までは、あ、よろしくお願いしますって言って、なん
か、自己紹介ぐらいまではこうね、低めの。
でも始まった瞬間もなんか、ポーズがもう変わって。そう。あの、いるよね。
あのそう夜が明けてから表現する人がいる
いるいるいるいるいるもう水を得た魚のよう
さっきまでのもう目じゃないなんかこの中にマジで犯人がいる時のあの目つき
はいじゃあちょっと他のねゲームの話、
ま
あ、
ボードゲームやってる時点で人狼はあんまり好きじゃないっていう、
っていう人は、まあ、結構多いですよ ね
あるんでねここでは 割と人狼ディスる流れですよね
ディスる流れではないですし私たちの乗っかったテーマやめましょう
今まではねとはいえみたいになって大体賛同して終わっちゃうんだけ
どじゃあ小野さんのは好きよ見てるの
小野さんのじゃあ苦手なゲーム他はあります？
私はあのポイントサラダって最近いい言葉だなって思うんですけどいろんな勝ち筋があってその勝利点いろんなところで勝利点があって最後勝利点の大人勝ちっていう
はい、
あれダメですね。
あ、そうなんですか。
あの計算そう、どれが今一番得なのかとかいう計算をしていくのが、はい、俺何やってんだろうって思ってそう。ただ計算してるだけじゃないかっていう、そうそのゲームに没入感がちょっと薄れるんですよ。その計算してる時点で、数字の
あ
もう頭なんかそろばん弾いてる状態になるんで、
うんだから勝利が一番になっちゃうから、ちょっとそのロールするゲームとかからは離れていきますし、
そうですね。何らかのその得点がなんかリンクしてるといいんですけど、点とね、はい、数字になっちゃうとこれが5点とかってこれどういう意味なの
って難しいそれ結構ゲームゲームふわっとさせるのも難しい
数字にされちゃうのはしょうがないから
そうなんですよね
魚とキャベツ持ってたら勝ちですうんどういうことだろ
うってそういやその方がまんま
なんだね一番お金稼いだ人勝ちですみたいなのは
お金ならお金ってしたらいいしやってから今度セット集めたら
数字に桁が欲しいみたいな感じですか。
あ、そうですね。それだったら分かるんですけど、ね、VP は確かにちょっと今一つ、
ね。あ、なるほど。
あ、意外でしたね。
あらあら。私むしろそういうの全然肯定派だと思ってました。
あ、そうですね。ストーンエイジみたいに勝つまで の、うん、あの方法がいろいろあるタイプ。
うん、うん。
の
はそれが問題なんです。
あ、それが問題
なんです。そうです。やってること自体は楽しいんだけど、いざこう勝敗に絡んできたときに、そこまでやってきた楽しみがなんかこう気に冷めるっていうかね。
なんかもう勝つこと私は基本ボードゲームはもう念頭に置いてないですけどね。
僕はあの勝ちまでのその、うん遊んだ卓のプレイヤーによってその自流というかそれが変わるのは結構好きでこのプレイヤーの過半数が A のパターンで勝利を稼ぎ始めたからじゃあ B は一人で楽ちんに行けるじゃんとかその時にどの人が通らないあのルートで勝ち方攻めようとかっていうのができるのは好きなんですけど
はいわかる私もそうですね とはいえ、まあ確かに小野さんの言うことも分かって、視点かなぁ。だから面白いって思う瞬間がどこかっていうことですよね。そうですね。だそれがどうしても目になりすぎちゃうと、冷めちゃうのは私もそうですね。はい。じゃあ他の方でゲームこういうの苦手とか、はい、
こういう
の結
構タイトルがボロに出ちゃうんですけど、
はい、
僕マチコロが苦手って、
あそう、めちゃくちゃ
嫌だ、これはあのゲーム
あのそれそれの
あの
ピーサブでピンピーサブであ
のゲームのせいってわけではないんだけど、
はい、
マチコロって、
うん、
ゲーマー同士で遊ぶってことが僕あんまりなくて、
はい、
遊ぶときって割と初心者の方と遊ぶことが多いんですよ、はい、マチコロってゲーム自体
が、あ、確かに、
あのキャッチーだし、うん、とりあえずその並んでる中で興味あるのどれって初心者の方に言うと大体マチコロって結構見た目がいいんで選ばれるんですけど、うんうん、あれを遊ぶときに、うん、どこまでガチにやっていいのかな空気がすごい苦手で、あの売り場の中に露骨に相手のお金を取るみたいな邪魔する系の売り物があるじゃないですか、それを獲得した方が明らかに強いんですけど、みんな最初の頃ってそういうの気にしないから、うん、普通にあのお金がサイコロで何が出たらお金手に入るよっていうのをちょいちょい買っていくんですけど、うん、誰か一人がそれに気づいて、うん、人のお金を取っちゃうやつみたいなのを買った時に、うん、急にざわつくんですざわつくし、なんかそれを一緒にみんなそこに乗っかるべきなのか、それを買った人なんかすげえ罰が悪い感じにさせてもあれだしみたいな、なんか余計なことをいっぱい考えちゃって、
あ
なんか楽しんで遊んでない俺みたいになっちゃって。
私ね、そういうゲーム、あの、マチコロに限らずですけど、インストの時行っちゃいますね。
これ買った方がいいよみたいなやつあるじゃないですか。
逆です、逆です。これは人のヘイトを集めるカードだから、これ買う人は悪いやつみたいなのを先に言って、それを買った人はそういう、なんていうんですか、ノリにできるように、
うん、
お前ら攻撃するぞみたいな風にすることで、なんか暗黙のなんか嫌な空気じゃなく、もう表面化させるっていうのは、インストの時に工夫しちゃいますね。だから確かにマチコロはそれは。
あの暗黙の空気がすごい苦手で、で、ゲーマーと遊ぶんだったら、そんなことないじゃないですか。それが一番勝てるし、邪魔もできるし、一石二鳥じゃんってみんな買ってっから気兼ねなくできるんですけど、
はいはいはい、
かえってマチコロって、そのゲーマーさんが遊ぼうってなりにくくて。
そうですね、ポジション的にそういうゲームじゃない。そう、
ポジションが、ポジションのせいっていうのもあれなんですけど、
うん、使いどころ難しいんですよね、うん。確かにそういう事故というか。そう、
人のとこがお金取れるカードなしで遊びたくなっちゃうんですよ、もう。
とはいえ、拡張入れるとそれも結構、えぐいのもあるし。
えぐいのがあるし、その、ちょっとやらしい点に気づいた人がそのまま勝っていっちゃうっていうのが起きがちなんですよ。人のを邪魔するっていう発想がやっぱり、初心者の中でまだ湧かないんで、なんかあの人すごいいつの間にかお金持ってる、いつの間にか勝ってるみたいなのを止める流れにこう、できなくて。
まあそうですね。あれだから、ぶっちゃけそんなね、いい具合にバランス取れてないんですよ、ゲーム的には。
あのバランスがいいんですよ。
そうそうそう、そう、そうなんですよね。
スコーンと勝ったり、うん、めっちゃ負けたりっていう、そうそうそう、その抑揚があるからいいのかな
って。しかもそれが、あの、初めて会った人も、運次第ではそういうのが発生できるっていうのが魅力なんだろうなと思います。
だからこれ、あの、カタンの盗賊を置く場所どうするかと、うん、セブンワンストとセブンワンダーで、あの、軍事を、力を上げていいのか問題みたいな、
ね、
そこにちょっと似てるんですよ。
っちか、直接攻撃系
っていうのは
マルチ、
そう、踏み切れないところみたいな、
ね、俺が二度とセブンワンダーしないと問題ですね。
セブンワンダー、
せっかく封印したのに
また、ね、またちょうど
そうなんですよ、
赤外発生しますから。
直接攻撃、うん、初心者とやる直接攻撃系のゲーム、う
ん、だからこう心象を悪くするルールがあったらいいんですけど、
ああ、そうなんか、それちょっと話しづらいかもしれないけど、そのテラフォーミングマーズもなんか BGG で出てましたよね。直接攻撃をしないルールに改変しようみたいなのを、その一般の方で考えたやつが BGG とかに載ってて、あ、やっぱ気にする人も
今時流行りじゃない
でしょ。そうですね、それはありますけどねっていう、はい、まあ、そんな感じですか。はい、ちょっと話長くなっちゃって、次いっちゃいますか。
はい。
はい、じゃあ、なんか、我こそはって語りたい内容、質問したい内容ある方。
フリーマーケットとかで、まあ、ゲーム頒布されてたりとか、あると思うんですけども、
うん、
やっぱりそこで、ちょっと他のところとか自分のところで気になるのは、頒布価格が気になるんですよ。適正な頒布価格って、いくら
ゴールは
あれ、そういう定義とかで皆さんおのおのお持ちですかっていう。
あ、来た、
はい、で、僕、ぶっちゃけて言いますと、ツイッターかなんかの情報で見たんですけど、原価 ×1.66。これで設定しておけば、委託販売しても利益はある程度出ますよっていうので、その数字を見て 1.66 かけてます。
あら、それはもうカブラキピー先生か。
いや、これは逆に言えないし。
原価的な問題はさておき、
さておき、
あ、ちょっとゲームマーケットと後々お店に並ぶとき、あと通販ページで見るときって、多分値段の付け方の適正って全部違うような気はしていて、ただ、まあ、お店に並んでいる価格を考えると、うん、まあ、適正原価がどうこうではなく、3000円の壁ってある気がしていて、3000円を超える超えないって、開きがあるような気がしてます。それこそ、2980円と3100円って、うん、そんなに差はないんだけど、うん、3100円は妙に高く感じるみたいな。
感じますね。
わかる。
なんだろう、その、1000円台のなんか CD シングルの価格とアルバム1枚買える3000円のあの辺の感覚というか、3000円になると、ある程度これは買いだなっていう理由が蓄積されないと、気楽に買うのはってなるのは3000円を超えてからかなっていう感覚はあります。
それ絶対数の3000円って話じゃないですか、うん、でもバディさんのってあれですよね、みんな安くしたがってるけど、それでいいのかっていう、今後反復したい、もっと作っていきたいんだったら、もっとみんなでちゃんとお値段はある程度の統一した方がいいんじゃないかっていう話も込みですよね。
それも、はい、
うん、それで言うと、よくサークルさんとかにね相談もされるんで言うと、赤字になるような価格設定はやめた方がいいと思いますは必ず言ってます。例えば一人でも多くの人に遊んでもらいたいから、ものすごい安くします、もう全然赤字です、うん、って出すと確かに売れるかもしれないんだけど、仮にそれがすごい人気が出て、他の人とかが続編が、その人の続編が欲しい、うん、もっとこれをいろんな人に広めながら作ってほしいってなった時に、赤字でやってたんでもうサークル活動ができなくなりました、終了ってなったら元も子もないと思うので、サークル活動が続けられる範囲での金額はやっぱり最低限設定してほしいなとは思います。
そうですね、
絶対に赤字はやるなとは言わないんですよ。
じゃあちょっとここはラックムービーさんに聞いてみたいですね。どうですか、ゆきちゃんは。
で、今おっしゃってた通り、サークル活動は絶対続けたいと思ってるんで、それができる最低限とは思ってます。
結構みんな切り詰めた感じは、
でも単純に作った数なんですよね。もう別に多分、うちの人みんな言ってもいいって思ってると思うんで言っちゃうんですけど、
はい、
悪代官は200で、パングリパック150、タフォーは100なんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、
もっと作ってると思ってました。
もう全然だって売れないですもん。
買
ってください。
勢い感じるけどな。
まあ、僕頑張ります。で、タフォーに関しては正直もう2000円なんで、もう本当にギリギリだと思います。で、それぞれ作ってるデザイナーさんが違うんですよね。ゲームのデザイナーさんで、お金出してるのはもう彼らで、僕はもうなんならディレクターなので、お金もらってる側なんです
よ。あ、そうなんですね。
そうです、そうです。で、僕はもうみんなからお金もらうので、もう決めるのは向こうなんですね、言ったら。もうこれぐらいが適正がいいと思いますよって、これぐらいが売れると思いますよっていうのをなんとなく、こう、ゲームの重量感で決めてます。なんかコンポーネント見てって感じじゃないですか。
なんかすごい組織ですね。
すごい
ね。バリーさんはもうなんか今ね、もう右か左に流れていきましょう。スタイルが違いすぎる。シケリトさんと
結果的に今カブラギさんが言った3000円の壁っていうのはクリアしてるわけですね、その下にいるわけです。
そうですね、
これがプラス500円ってなってくるとやっぱりね、
やっぱ売れるかどうかって自分の中にも感覚はきっとあると思うんですけど、
はい、
いや売れないだろうって思ったらやっぱ意味がないと思うんですよね、売れないなら、なんかそのギリギリのなんですか、こう曲線のちょうど高点になってるところみたいな、
やっぱり2000円台
かな、
3000円のくらいがマックス。
逆に他方でいくと、本人はもっと安くして1500円出せって言ってたんですけど、いやいや安すぎるよって言ってあげたっていうのも逆にするんですよね、
なるほどなるほど。まあ私はあれですかね、内容量と遊ぶ時間で、ね、考えるかなと思ってて、あ、これすげえ、コンポーネントもしっかりしてる、でも2人用で5分ゲーか、それで6000円、みたいな、まあアラビアの壺の話なんですけど
でこれは本人も言ってたんですよ、うんうん、あの浜田くんがね、うん、やっぱその遊ぶ時間に対してのお値段はみんなやっぱ考えるんだって、うん、遊ぶ時間とコンポーネントとやっぱ比例するようにみたいなのは言ってて、でその通りだなと思うんですけど、やっぱどんだけ凝ってようが、どんだけ低くしようが高くしようが、やっぱ遊びごたえに対してそのお金を払えたか払うかどうかかなと思ってて、で今やっぱゲームマーケットでルールとかも先にして出す方多いじゃないですか、でそれを見る限りでも、あこれはこの値段でちょうどだなとか、いやむしろ高すぎるんじゃないとかっていうやっぱ思いはしますけどね。
だからそれでいくと結構僕、うん、あのこう尺度にしてるのは、みんなからルールがだから来るんですね僕のところに、これ長すぎるとかここなんか無駄じゃないのかっていうことは僕が言うんですけど、ルールの量と値段なんとなくこう比例する気がするんですよね。当たりますけどね、オンラインはね説明書がめっちゃ長いし、で前作のあの正直まあ反省点なんですけど、ルールが多い、ちょっと準備とか大変な割に、あの正直まあ短く終わるし、あ意外と浅い終わるんだねこのゲームっていうのはもう悪口だと思うんですよ言ったら。ちゃんとインスト聞いたのに、ね、うん、こんなもんなのっていうことだと思うんですよね。だから前回それが正直あったと思うから、今回はもうそうじゃないようにしたんですよ。価格はもうほとんどルールだと思う。
あーなるほど、すげえなラックムビ
ー。研究がすごい、
すげえ組織。やらららら、
まあ、でも時間より人数な感じは、
人数、
時間短くても、うん、物によってはなんかもう一日中繰り返して遊ぶ
みたい
な、
あそれは、ね、
パターンがあるんだけど、やっぱり人数が一番大きいなとは思ってて、やっぱ6000円2人寄って1人3000円、うん、だけど、6000円だけど6人まで遊べてて、いつも6人で遊んでるんだったら1人1000円かとか、だからそういう計算はしません、うん、人数で割るみたいな。
それってでも実際割るわけじゃないじゃないですか買うって、で思ったら、僕はいつもゲーム買う時の尺度って、誰が遊んでくれるかなって想像して、遊んでくれるならいいやって、別にそんな金額考えてないんですよね。なんか笑顔の数みたいなところで買う時は買うんですけど、笑
顔の数急に、まあ
そうです
けど、なんかそういう計算ってみんなするんですか、ね、ちょっと普通に疑問で。
ああ。
それでやっぱ2人で3000かみたいな計算するのかなって。
私は2人用は、やっぱそこを気にするのは、まあ、ぶっちゃけ、あの、バリーさんの前で言っちゃいますけど、はい、以前に2人用のゲーム出されたじゃないですか。
はい、
購入しなかったんですけど、はい、やっぱそこ気にしたんですよね。これ、もっとみんなでワイワイするゲームを、リバーゲームさんにはすごく求めてる自分がいて、でそれに対しての値段で今回は我慢しようみたいなにはなるから、ぶっちゃけゆきちゃんの言うところで言えばそれは私当てはまるところなんですけど、でもそれはそれぞれみんな違うから、イカさんとかどうなんですか。
僕に来ましたね、
はい、なんで前を切るこれ。
僕は、お金払うとゲームの深さを見るんですよ。
ああ。
だから、例えば、あの、カードの枚数多いと深そう。
わかんない。
コンポーネントの量が多いと深そう。そして2人親と深くないかもしんない。
あ少ないから
少ないから。けどすごいしっかりした木だと深そう。
バカだ。
でもルール量とかも見るんですよ。だからルールって言ってあった話も分かりますし、時間とか人数とかも
分かると、
基本的に最終的に深そうかと。けどね、これね、経験則なんですよね。
確かにそう、それは
今までこんな感じで深かったと。それだったらこれもいけるかもしんない。
あー、経験則で言ったらそれこそゲームマーケット初めて来る人が買っていくものってもう経験則無理じゃないですか。
そう
で、公式サイトも多分そんなじっくり見る人なんかほぼいないんですよ。ってなったら、妙に安くしてる人もある意味アプローチの手法としてはあってはいると思うんですよ。
うん、僕は全然あっていいと思う。
まあ他の人は、他のサークルさんそれによって価格破壊されて困るっていうのはあるけど、そうでもしないと、なんだろう、ライト層を始めてきた層に手が届かないというか、そっちにアプローチできないんだったら安くするっていうのは一個の手段、
うん、こういうと大変申し訳ないんですけど、すごいコンポーネントとか気合い入ってるねけど、そんなにまだ作る経験数が短いとかなってくると、まあ、コンポーネントの割にっていう可能性が高まってくると、ああちょっとなっていう、なんかまあ それもね難しいところですか。
ちょっと待って、今イカさんの後ろにね半透明の人たちがめっちゃ
見えるすげえ難しいところなんですけど、だから、その同人ゲームになると満足度っ っていうのも値段に関わってくるとは思うんですよね。芸術作品一点物を作ってそれ100万円かけましたっていうんやったらもう全然わかんない。あのゲームって個数作ってしまうから、
そう、
それはちょっと申し訳ないですけど、やっぱり一個一個一点物やったら値段ねでかくなったりしてもわかるし、それは値段自由やと思うんだけど、なかなかね個数があるとね難しいかな
とか。そうですね。で目的が違いますからね、それぞれのサークルさんでね。
そう
だから統一はね、まあ、正直言ったら無理なんですよ絶対に。
うん、
目的が違う以上は。だからそこでじゃあアークライトはなんかルール決めてこれはこういう値段でとかって言い出したら、多分それはそれで問題になっちゃうから。
ない
しょ
んだね。うん、でもまああのそのバリーさんの言ってあったその 1.66 っていうのがまあまあ納得できる数字だったりするのは、僕ちょっとコンビニで働いてたことがあって、その時にその値入れ率っていう何パーセント店に入るかみたいなのが僕の頃ですよ、もう20年前とかの話ですけど、20年前まあ 30% やったんですよ。
へ
え。だからお店でおにぎり200円で言ったら30円入ってくるみたいな、それって 1.66 なんですよ。だいたい3割 33% とかそれぐらいになるんで、だから全然やっていける数字ってそこなんかなみたいな。
っていうのでちょっとやっぱ今後の人もね、あの無理に値段を決めずにちょっとこの念頭に置いた上で下げるか上げるかはしていいんじゃないかな。
ゲームマーケットで言うと、来たお客さんがどれぐらい資金を持ってイベントに来てるかっていうのを考えて、それぐらい持ってる中でうちが選ばれるにはっていうのを考えたりするのかなっていう。
どうです今。
いやー難しい。そんなテストで
難しい。
それもうなんか
僕らにね、平均値が分かんないんですけどね。みんなそのいくらぐらい持ってイベントに来るのかなっていう。でもこういったなんか即売会のイベントとかで、まあよほどのゲーマーでない限り、まあ持ってきて、例えば学生さんだと5000円から1万円とかで考えると、5000円と設定すると3000円のものってもう 50% を超えちゃうんで、やっぱなとかっていう感じですよね。
あとまあそのサークルの強弱が出てきてるじゃないですか。だから有名なとことかに人がいっぱいいて、そんなにまだメジャーじゃないところには人が、だからあのドーナツ化現象みたいな。
いや今はね有名以前にもうやっぱメディア展開してるかしてないかも大きいから、そこにバーって並んで日本人あるあるの、じゃああそこ並んでるからみんなと一緒にあそこに並ぼうみたいなのがゲームマーケット最近多いんで、
そういうのが強くなってきた感覚があるので、
かといって安くしてるからみんなが並ぶかって言った
ら別にないです
ね。まあ、それはまた別の問題なんですけど、だからそういう感じになってくるんで、だからあの、もう発掘場所としてゲームマーケットを教えてほしいみたいなことは思います。
でも低高コスト化は進んでるじゃないですか。
あ、生産の？
あ、いや、ハート価格の全平均はどんどん上がっちゃってる気はするんで、
上がってきてますよね。
前あったね、ポストカードゲームとかもあんまりもう見なくなっちゃいましたし。
そうですね。だからまあ変わってる、消費者も制作側もそういうの変わってるから、またゆくゆく違う形になるんじゃないですかね。ていうかもう最初に答え出てましたね、1.66 で。
あ、質問の中で。まあ答えというかどうも、ね、どうもいい目安ですよね。
はい、やっぱ赤字はやめた方がいいよ
って
言
うんですよ。
はい、じゃあ次の質問、はい、じゃあどうですか。
はい、
ゆきちゃん、
僕はじゃあね、これね、めっちゃ考えたんですよ。自分でも答え出てないんですけど、皆さんそれぞれされてることが違うじゃないですか。で、
はい、
ボードゲームに関わってるっていうのは一緒だとして、そのモチベーションって何なんかなっていう。
あ、
何を活動続けてるのかな
って。お、これは小野さんに聞きたいなモチベーション。
モチベーション？
モチベーション。
習慣ですよ、もうね。習慣なので、モチベーションっていう感じではないですよね。歯磨くとか、うがいするとか、そんな感じですよね。別に今日磨かなきゃ風邪ひいちゃう、虫歯になっちゃうとか、そういうことはあんまり考えずにやっている。だもう頭で考えてない。
だから一部みたいな、ボードゲームしなかったら、あ、今日夕飯食ってねえやみたいなのと同じ、は
い、辛いですね。
小田さんマシーンなんですか。
そうです。そういう意味ではモチベーションはないって言ってもいい。
あ、わかる、ね、
がなくても自動で動いているような、はい、もしかしたらある時燃料が切れるのかもしれませんけど、
また、ね、突然ね、
そうそうそうそう、
あ、それはなんか寂しいとかないですか、切れるのかなとか
って。でも燃料が入るなって思う時はあるんですけども、例えば知らない人に教えに行ってすごい楽しそうにしてたとか、うそういう時はね燃料入ってる感じがしますけど、それがこれから頑張ろうっていうつながりではないですね。それはそれでいい時間を過ごさせてもらったなっていう時間で、それと別にこうボードゲームをするっていうのはまた別な。
で小野さんがじゃあ急に、あ、もう飽きた、もうやめようってなったらもう大打撃ですからね。
いやいや
もういやいやいやいやいや、
次から次
とか、少なくともエッセンに行ってあそこまで日本人として活躍する人でね、次代打打てる人なんかそういないですから。
いや意外とそういうのつながっていくもんなんですね。
またつなげていくべきですよね。
はい、いいことです、そうやってねつながっていくのもね。でもモチベーションは私はそういったわけでない、
うん、あ、でも私もそうかもしれない、
は
い、
あ、もう
あのモチベーションっていうところで言ったら、もうあのホラボド聞いてます、ホラボド聞いたおかげでボードゲーム始めましたっていう人も、あとホラボド嫌いとかホラボドのせいでうちのゲーム売れなかったとかわけのわかんないこと言ってくる人とかも、なんかもういろんない
ますよ、
いますよ、でいろんな意見をもう3年間毎週更新でやってきた結果、モチベーションはもうないです。ただ崇められたい気持ちはずっとあって底辺に。ホラボドがっていうよりモミさんすげえとかモミさんかっこいいって言われた時にまだあと頑張れそうだって思っていけそうだなって。
いや崇めてますからね。本当に
これもっと声を大にして崇めてほしい。
いや本当ね、みんな一回ポッドキャストやったらいいねって言ってるのはモミさんの実力を分かってほしいから。
いやいやいやいや。今はもう翔さんがいるから。もうそっちで活躍されて向こうもぐんぐん来てますから
ね。 11S さん
と 11S さんもいますし、まあそうですね、
集合更新とかなんて
すごい
会社に行く限り更新する。
まあちょっとやっぱ打足的になるっていうか、もうやらないといけないなっていう義務感みたいなのは生まれてるんで、ここら辺はちょっと違うかもしれないんで、うん、他の3人どうです？
そうですよ、うん、
ない税が大半だった。
いやみんな、いや、ちゃうんすよ。僕は、その、ポッドキャストとかやってて、それでやってたら、ポッドキャストせななっていうのに引っ張り上げられてる気分なんですね。何かをやってるっていうことが、モチベーションっていうよりかは、それがあるからやろう。
イカさんだってあれですもんね、1ヶ月もし更新途絶えたらやめようって言ってましたも
ん。うん、無理やもん。だから僕途切れたこととか何回もあるんですよ。
へ
ぇ、3年ぐらいやってないとかもあるんですよ。
えなんですか。
まあいろいろありまして。まあいろいろありまして、その、なんとも言えない。なんもやらんっていう時期も、その顔やめろ。困れ待ちはやめろ。そういう時期もあったから、その、それでもなんか、ゲームやってたからちょっと誰かにたまにたまたまそのゲーム出した時に喜ばれたらもう一回復活するしってなるから、ダラダラやったらいいですか。
いやー、ありにょりさんとおけいさんいて本当よかったですね。
いや、あの二人がモチベーションって言ってもいいかもしれない、
ね、
だから周りの人間ってモチベーション確実あるんです
よ。それは間違いない。
はいはい、周りの人間がいなければ一人やったらシェフィーでは持たない、
うん、シェフィーに頼りすぎない
。そう、いろんなルール考えてみよう。
じゃあカブラギ P さんはどうです？
僕はもともとモチベーションを維持するの下手な方で、熱しやすく冷めやすい、
あ、そうですか、
タイプなんですが、もう昔から学生の頃からカードゲームとかハマって、このカードゲームめっちゃ面白い、みんなやろうよってすっごいプレゼンして、みんなスターターとかいろいろ買って、うん、よし準備整ったぞってタイミングで僕はもう秋で全部売ってたりするんですよ。で違うカードゲーム始めたりするんですよ。
クソ人間じゃん。
今こっちめっちゃ面白いから、これも本当面白いからみたいな、こいつ付き合うと金がかかるなみたいな、で多かったので、モチベーションに関してはもうちょっと強引ですけど、ポッドキャストと、あともう普通に遊ぶ以外にもう仕事にしてしまうということで、うまくバランスをとってる。あのモチベーションが上がってる時は趣味を仕事にできてる、趣味楽しい、ヒャハってできるし、モチベーションが下がってる時はいや、うん、仕事だしねってやってできるんで、
なるほど、
でうまくやってるんですけど、多分根底はチヤホヤされたい。
一緒。
根底は多分そこ。
いやもうされてません。
されてます。とはいえ大人ですね。そうやって自分でバランス整えれるのは。
そうですね。
もともと趣味を仕事にしないと多分、仕事を仕事と割り切ってできないタイプの人間なんで、それもあって、まあ、ブリブリ。ねじ込んだようなところなので、業界にねじ込んだ感じするんですけど。
はぁ、
闇が深いですね。
ちょっとした闇は感じますよ、ね。
だからそれでバランスをとってるかな。趣味だけだと、なんか仕事がすごい忙しくなって、そこに関われなくなった時に、飽きちゃう気がして怖いんですよ。だから仕事が忙しくて1ヶ月ぐらい触れてなかったってなった時に、なんか飽きてるんじゃないかって自分が怖い。
なるなるなる。ね、
なるなる。あるよ、
飽き性もあるから、来年飽きてたらやばくないみたいな。
もう私、鈴田さん見てるのめっちゃ怖いんですよ。めっちゃゲーム遊ぼう遊ぼうとか、しかも自分でなんか何もなくても、あ、ペンあるし紙あるから今ゲーム考えましょうよとか急に言い出すんですけど、もうそこまでのモチベーションよく維持できるなと思って、私にはそれがないって思ったら不意にこう鬱モードに入ってって、もうほらほどなんかやってても向いてねえんじゃねえかなとか、このゲーム本当は好きじゃないんじゃないかな。
毎週更新続けて向いてないってない。
確かにね、鈴田さんのモチベーション問題はね、別テーマとしてちょっとね。
銀河ですよね。
銀河すごい。
我々は助けられてる。
そう。助けられてる。
はい、じゃあどうです、バリーさん。
シンプルに、まあ僕、ボードゲーム作ってるんですけど、はい、エゴサーして、それが出てきたりですとか、あとゲームマーケットとかで、まあ、いっぱい売れたら、それが単純に嬉しいので、まあ、次それを超えようみたいな。
でもそれも、長い期間やってったら、多分、日常化しちゃうじゃないですか。
はい。
そしたら、もう最終的にバリーさんは、見て見てこの人、売り子さんすごい面白い人、つってパシャって取られた方が嬉しくなりますよ。
あ、そうです
はい、化粧して
毎回子供にガン飛ばされて、
これなんかガン飛んでないよ。
やってること損しかないんじゃないかなってちょっと思い始めてはいるんですけども。
どんな格好してましたっけ？
あ、白塗りで、はい、ゴールデンボンバーダルビッシュみたいな格好してるんですけども。
怖い。
いや、そんな顔はするのよ、子供は。
そりゃそうでしょう。悪魔ですからね。ほぼ。あれはモチベーションではないと。化粧するぞ、みたいな。
笑いが欲しかっただけ。
手が込みすぎだよ。ちなみにどうなんですか、ゆきちゃん自身のモチベーションで。
ね、なんかこんだけ聞いてても、未だにでも思い浮かばないですね。うちの今井にも聞いたんですけど、はい、仕事しない方の今井。
そうですね。
そう。調和してる隣でゲームやるんです。
もう全くやらないですから、マジで。
隣でゲームしてて、僕間に合わへんから友達呼ぶんですよ、僕が。友達も何回ずゲームしてるんで。それ、超愛してる。今は自己表現やってました。
そうだよね、今井さん。
勝負自己表現のその話が入ってこないで。
もうそこ、
押しちゃうよ。
みんな必死で仕分けしてる横でゲームやってるという絵面が面白すぎる。
それがパワーになってる可能性ある。
それはでも結構あるかもしれないですね。なんかおだてられるんですよね。
おお。
何言っても大体 OK っていうし、で僕じゃなくて今井が企業交換出すので、
ああまあ
そうそうそうね。
ダメ出し来ないんですよ。そこはちょっと仕事しさせてもらってますけどね。それがモチベーションなのかな、なんか納得いかない。
モチベーションは永遠のテーマですよ。
やっぱり周りにいる人によって変化はいくかもしれないです
ね。あと支えですよね。だからね、持ち上げるっていう表現でもあり、あの評価してくれるってもあるけど、
うん、
やっぱその人は支えになってれば、自分が心折れても大丈夫だよって言ってくれた時に、いやもうちょっと頑張ろうってやっぱ思いますもん。その点やっぱホラボードはサブパーソナリティも含めみんなに助けられてるんで、一人だったら絶対すぐやめてたなって思いますよ。
わかる。人と交流しないと持たないかもしれない
ね、
うん。同じだけの空間だとあんまりみんな褒め合うことをしなくなるので、
あれだから究極やっぱりね、最終的にポッドキャストは、うん、あの男と女を自分自身でやっちゃうっていうパターン。
聞いたことある。自己愛が。自分で自分を褒める人
を褒めちゃう。
新しい空気は定期的に入ってくるってことですか？
もう、
そうですね。いいし、やっぱ自分からちょっと他の人の、まあ、来る場所というか、ちょっと出向いたりとかしていかないと、なんかモチベーション落ちるんじゃねえかなっていう気はしますね。
ありますね。
で、鈴田さんみたいに、そうなんかその、陽の気のオーラがすごい人とかにやっぱ会うともらえるので。
それでね、うちエンジンがいるんで、リニョリという最強のエンジンがいるんで。
そうですよ、もう。 どの点でもエンジンリビドーも全部ですよもう
そこにさらにお計算という人間が入ってきたのでもうねすごいんですよ
永久期間が
永久期間が2人で永久期間いるので僕動かさず追えなくなってきてちょうどいいですありがとうございます、
はい、という感じで、はい、いやもうね、はい、時間もあれなんで、まあ、次行っちゃいますけれども小野さんの、
はい、私はねあのゲームマーケットで何を基準にして買ってますかっていうね、う
ん、おあらあらあらあらスタンダードながら深いテーマですね。
最近私ブレブレで本当になんか何買ったりか分かんなくなってきて
えそれは小野さんの話
そうそうそうそうなんかちょっと皆さんの話を伺いながら
えでもあったじゃないですか以前に言ってたっけよどみじゃなくて
雑味とか言ってたんですけど、
はいはい、
雑味とか新しさっていうことは、思ってたんですけども
それもなくなっちゃった
それがねそれがなんかこの面白ければいいかっていう
次の境地ステップアップしちゃった
そんなに新しいのとかなあんまりなくなってきた
まあまあ正直なんですよね
すごいわかる、うん、
それでその新しいかどうかっていう自分の判断もすごい忘れてきてるんですよね昔遊んだゲームもね、うん、だから何でも新しいように感じられるっていうのもあるしテーマ買いをしたりしたこともありました
その辺はむしろその昔からゲームを買ってる人がどう心境が変わっていくのかっていうのが気になるんですけど
うわ
どうでしょう
そういや角手さんがツイッターで言ってましたけど同人手だけでゲーム性とか一切考えずに買う気が失せるって言ってたんですよ。
それそういう人一定数います。
ね、いますよね。それも私はいまいち分かんないんですけど、あれは一種のその区別というか差別というか、なんか
相当痛い目にあってきたんじゃないですかね。うん、
なるほど。
もう一個超えてほしいですね、そういう人。
まあ、それでも戻ってきてます。
もう一丁
裏切られたっていうのは要はだからみんなもうなんかいい人で予約してたりとかそうそうめっちゃ面白そうだから買ったけどなんだこれみたいなのがあった、うんうん、テストプレイ全然してないんじゃないこれみたいな
とか
それありますよ、
うん、それ一般にね一般にあるんで、うん、そこはしょうがないんですけど、
う
ん、
どうですかね、うん、私は応援したいと思うかどうかですね
なるほどじゃあサークル買いっていう
に近いですけど、はい、なんかその人の人間性も見ちゃう、
ね、あもうゲームだけではなくなる
そうそうそうそうそうそうその人がすごい一生懸命作って雑それこそ雑味あるんだけど形にしました、
うん、
で値段こうしてこうやって頑張りましたとかそういう一面も見えてくるとあこの人応援したいなじゃあ買おうってやっぱなっていって
で
その人が巣立っていく瞬間もあるんですよだからホラボドとか私がなんか応援とか買わなくてもみんながもうどんどん評価して売れてるものになったら、はい、あじゃあもう違うそういうまた必死で一から頑張ってる人とかのもっと見ようとかって、
はい、俺が育てたみたいな感じ
でそこまでじゃないんですけどそこまでじゃないんですけどやっぱ取り上げること
にな
るじゃない
ですか
応援
した
人に売れるってなったら、はいやっぱそこを意識しちゃいます、
ね、落ちぶれていくってパターンはありません
落ちぶれていく
応援してたら応援してたらだんだんとなんかこういい気になってきてそれでなんかゲームがくそつまなくなってくるっていうそういう現象もあるんですよ
小野さんじゃなかったら言え
か我々では
僕らもあのリバーゲートのモミさんに取り上げていただいた時は、はい、ちょっと調子に乗ってた部分は
いやいやや
ったねってやったねって2人の中では、は
い、そういう意味じゃないですかね誤解なきよ
取り上げてもらいてあるな調子に乗るじゃないですけどそれは全然ホラボとか関係なくそんな怒り高ぶりじゃなくて、うん、やっぱりすごく売れたから次のゲームも期日に間に合わせるのを前提として、
うんうん、
いや作ろうっていうところはやっぱありますよねどことか言わないですけど で結果それで売れはするんだけど次の結びつかないですよね急に面白くないなみたいな、はい、ジブレルっていう表現じゃないけどまあ傾向が変わっていくのはありますよね、うん、ゲーム性とか売り方とかもっとじゃあ宣伝するべきだとか、
はい、いやまあ僕もボコボコに言われた一人なんです
そうですねイカさんの作るゲームは基本的に私めちゃくちゃボコボコに言われ
たそうです
それで言ったことうん分かってます大丈夫です大丈夫ですノーダメージやったんです30行ぐらい来て2行ぐらいで返してノーダメージってなって
スコッと音がしました
ありがとうございますご意見いただきありがとうございますぐらいのレベルこの強さいりますよ多分
制作者はね
制作者はこれぐらいのパワーいります、うん、そうじゃなかったら触れますから、うん、
まあ確かに
でも何どうやって買うかか、
うん、そう買うか買わないかの分かれ目ですよ
いやまあ僕はさっき言った奥深さを見たいみたいなところがあるんですけど、奥深さって分かんない
そうなんですよ、
あの情報を集めちゃう部分はやっぱりありますね。
まずね情報集めて、
あとツイッター面白い人ね。
面白い人。まあ、は違う部分が出てきたね。
ツイッターが面白い人で追いかけちゃうみたいな。
人間の深みじゃないですかそれ。
そういう
こと。だからメディよく見るメディアに目につくものってやっぱりね。
いやなんか本当ボードゲームとツイッターはもう切っても切れないというか、あれ切っちゃったらダメだろうなっても思いますもん。
もう最近だと同人ゲームのゲームのポテンシャルより、うん、それを作ってる人のポテンシャルを見たくなってき
て人のポテンシャル
だからその会場行って話するじゃないですか、話めっちゃしてくれる人のもの買っちゃうんですよ
それよしみじゃない、ね、
だから僕捕まえたらめっちゃ喋ってください
なるほど、ね、
お金が出やすくなります
それどうなる
でもね、いきなりあの話しかけられて面白いゲームですとかね言われるとやっぱりあんまり面白くないじゃない
かっていうね。
けどね、それくらいグイッと来られるとちょっと興味持っちゃうんですね。
そうなんですか。すご
いですか。もうね、もう襲われてるんですよ。
まだ叩き売りじゃないですか。
洋服屋で店員に話しかけてきてほしい人と、そっとしておいてほしい人じゃないんだけど、
う
ん、
僕は、まあ、あの、2種類ですね。2種類ですね。店で喋りかけられとってほしいって時もあるんで、だから僕のタイミング見て話しかけて
くれる。難しいね、話は。自分屋にも程があるけど、
フレブラッドの畑さんはそれを突破してきます。
あ、確かに。あの人むちゃくちゃですもんね。じゃあこれもつけるし、あ、じゃあこれもつけるよ。
一回中身わからん段ボール売られそうなんですよ。これ何入ってるか分かるけど、5000円でって言われた
ら。あの人はうまい。あの人はうまいね。僕らが思考停止するんですよね。その時に、いろいろ情報が上から詰まってくるから、もう処理できないから、あ、はいっつって。
それ、単純に本をやめたいってだけです。この人が話すの嫌だからお金払おうか。
同じものここでって言われたことありますよね。同じものですけどって
そんなある
1個分の値段でとか言われたり悩みましたあれも
それか目線変わって
1個分か
そっか配るかみたいな
それぐらい魅力的であってほしいんですよね、うん、そのゲームその場では分かんないので、うん、あのやってみないと分からなかった
イベントに関しては売る人とかブースの雰囲気とか、
う
ん、総合的なものは見ちゃうかもやっぱりこう行ったらなんかうつぶいてずっとスマホいじっているブースで座ったまんに行って買うか買わないかってなかなか
あるよね。そうなんですよね。
ブースの見た目で言うと私はゲームの見た目はすごく重要視しますね。
なるほど。
すごく可愛いすごくおしゃれはルール見てちょっと味分に合わないなと思ったとしても買っちゃいますね。
まあファーストインプレッションでやる気が起こるのでそのゲームに前向きになるってだけで、
そう
すごいプラス要素
なんだし、あこのゲームあの人遊んでくれそうだなって見た目から想像しやすいですよね、うん、ゲーム性だとやっぱ遊んでみて初めて分かるとこあるから、うんうん、見た目からだとそう行きやすい。でも逆もしかりでやっぱギャルっぽい絵面がどんどん強くなると今度買いづらいもあるから、
うんうんうん
まあ、なかなかバランス難しいんですけど、
う
ん、
それは買う人にね、うん、いろいろいるんでね。
僕はもうジャケ買いをこじらせちゃってるんで、うん、もうもはや頭良くないんで口頭でこんなゲームだって説明されて もう分かんないん
ですよ、う
ん、
そうねそうそう、う
ん、実際に遊ばないともう全然分かんないから、うん、なんかすごいゲームの説明されてももうポカーンになっちゃう。
あれそれは同じです
。小野さんも
同じ、同じね、
だからゲームの説明をすごくしっかりしないでほしいんですよ、
それは思います。
あの結構ねじっくり喋っちゃう方がたまにいるんですけど、うん、もっと詰まってって、要点俺に何を教えたいのっていうのをまとめてほしい。
名人さんめっちゃうまいですよね、そのテーマで、ね、
僕前のゲームまであのライトニングのトークの時もちょろっと喋ったんですけど、要点だけもう先に聞いちゃうんですよ。なので、何をしたら勝つゲームなんですか。
わかります。
もう逆算でまず何をしたらこれ勝つゲームなんですか、こういう風にしたら勝てますね、じゃあ手間で何するんですか、うん、って聞いて、あとはもうコンポーネントの雰囲気、
うん、
で、もうジャケ買いをこじらせてるんで、うん、まあこれも良くないんですけど、よっぽどめちゃくちゃ自分の好みの絵だったら、うん、最悪遊んで微妙でも、もうなんかトレーニングカードみたいなもんだなって。
割り切って。
眺めるだけでも楽しめるからいい。
あー、わかるわかるわかる。飾っておこう。
もうそこまで行くものもあるんで、そういうものはジャケ買いしちゃうけど、なかなかそういったところで選ぶ。
私今動かすとめっちゃ飾ってますもん。
それ飾ってるっていうのはちょっとなんか言い方遊んでいないですか
ね。インテリアに最適なやつ。
あんまりいい言い方で。いや動かすとのイラストめちゃくちゃ可愛いんですよ。もうあれ見てるだけ幸せになっちゃうから
見た目ですから。
あとね、あの覗くっていうのもあるでしょ。こういう系統は私は買わない。
ああ、ね、除外するってことね。
そうそうそう。
除外
そうですか。
あ、僕の二人用ゲーム。
私も二人用はとりあえず除外しちゃうんですよ。遊ぶ場面がない。
あ、まあ、
想像つかない
けどまずね。
あって逆に5人以上とか対応だとちょっとね引かれますね。
うん、
これいけるんじゃないかって。
ああ、まあ確かに
人数。これは人それぞれですね。
逆もしかしたら。
そう
ですね、欲しい人もいるから、
ね、そうそうそう、
基本夫婦とかカップルで遊ばれる人は2人がないと、はい、うん、家で遊ぶだけなんで
2人用ゲーム需要結構
今来てますよ、
し、僕 3,4 人っていうゲームを作った結果2人用はないんですかってすごい言われる。
あ、やっぱりそれはそれで別の層の需要
があるんですね、
カップル夫婦のね。
そうそうそう、あ、私理解できないやつは除外します。あの怖いやつ、怖いってそっちのホラーの意味じゃなくて、
うん、
あのなんかもう
世界観が
自分を追いつけないようになるともうね吐きそうになっちゃう。やっぱ感性で生きてる、グラフィッカーは感性で生きてるから、余計にその感性が理解できなかった時にもう遊んでて気持ち悪くなってきちゃって、
世界観が邪魔になる、
邪魔になるどころか嫌悪感に近くなっちゃうんですよね。
わからんでもない。
うん、だから尖りすぎちゃうと、うん、私はダメです。
あとプレイ時間ね、プレイ時間はゲームマーケットの主流ってやっぱり10分とかなんですよ。
そうですね、
それって本当さっきのお金の話にも関わってくるんですけども、このお金10分で終わりっていうのは、もう1ゲームしようってなればいいんですけど、ならなかった場合は無理だな。
あ、じゃあ逆に80分って書いてあったらどうです？
それはあれですね、サークルによりますね。
あ、
信頼できるサークルの80分なら OK。
そうですね、
そう、
おかずブランドさんとか、
おかずさんなら
80% からも
よしよし、
大丈夫、大丈夫、80分、
80分やるんだったら海外のやろうかなって思う人もやっぱいたりするから、
う
ん、時間長いやつになったら今度また減ってきます
ね。やっぱり初出サークルで80分とかいうのはどうしても警戒してしまう、
ね、
なんかディベロップが足りなくてたまたま80分になっちゃったんじゃないかとかね、
思っちゃう、
思っちゃう。
あとあれあれだから正直に書かない人ですよ、
時間。
あ、本当は明らかに、まあ、インスト抜いたとしても60分かかるけど、まあ30分か、まあ、40分で書いておこうみたいなあるじゃないですか、う
ん、慣れればそれぐらいで終わりますって
、慣れれば終わります
慣れないまますげえ時間かかる。
そうですね。
いやけど、ユニークゲームに書いてある時間って僕いつも言うん
ですけど、
完璧に分かっててその時間。
そうです。
だから僕、初心者の時には3倍って言ってますから、ね。まあ、基本3倍ですよね。
で、10分のゲームでも、インストとかルール読みとかの時間は15分ぐらいはまずかかるんですよね、大体。そうすると、インスト時間の方が長いっていうのは、本当に損した気分ですね。
あ、あ、そうなんですね。
そう。10分で終わるんなら、5分でインスト終わんないと。
まあ理想はそうですけどね。いや、でもその5分で終わるゲームって基本的にやっぱり、歴史観というか
でしょ、うん、そうなるとやっぱり10分って物足りないですよ、そう、
うん、
総合的に言って、
ど
ルールが長くても短くてもやっぱり 2,30 分くらいは欲しいかなって。
確かに私40ってすごいボーダーラインにしてて、海外品だろうがあの国産だろうが40手見るだけでちょっと買おうかなって思っちゃうんですよ、ね、
いいとこですね、いいとこです、
うん、長すぎず多分遊んで程よいタイミングで終わるみたいな、
はい、
今テストプレイしてるゲームがちょっと1時間くらいになっちゃったんで 3,40 分にもうルール削ってる。いや素晴らしい、そう、
うん、それディベロップがある
んですよね。長いって自分のゲームやってて長いって言いますか。多分私がそのゲームを遊んでコメントを書いてる時間が 3,40 分かかると思います。あり
がとうございます。今後ともよろしくお願いします。
この2文字
気を使ってコメント書くんですか。
いや一切使わない。
もう
しっかり来ます。
あ、そうですか。
イカさんの性格上こういうゲームデザインするけどそれは良くないみたいな。
僕の人間性からもうボロボロされるんですけど全然平気です。
そうですね。全然削れないですよ。一切ビーナス像が見えてない。今のまんま。
そこの部分だけ強い。
なんでやろ、他のメタルなんで弱いんかな。
そうか
な。なん
デベロッパーの時にそういう人がいるといいですよね。そういう外部の人がね、どうしても内輪で開発して盛り上がっているこのまま行こうってなっちゃって、
ね、なりますよね。仲いい
ということは外の意見聞かない俺やばいっすね。
まあいいとこ聞いて、
そうそうそう、
そう全部聞いちゃ
う。ブレブレでも困るんで、
ブレないっす。
程よくって感じですよね。
答えます。
という感じで、はい、まあそんな感じでやってきましたが、ね、結局質問できなかった人もね、イカさんという人がいますけど。
つら
っ。
いいですか？すぐ終わるなら言ってもらっていいですよ。
ボードゲームのグッズ何が欲しいですか？
いい質問、でもいい質問ですよ。
考えたんですけど、どんなグッズがいらないですかっていう質問も考えたんですけど、
どんなグッズ、グッズはグッズだけで販売した場合ですか、それともおまけでつけた場合の話ですか。
いやだからまあそのゲーム以外何が欲しいのみたいな。
私変な T シャツ欲しいんですよ。
あら、じゃあもうちょうど
買わねえ。毎回 T シャツ作ってくるサークルとかあってもいいと思うんですよ。
いいですよ ね、そうそうそう、シグナスさんみたいにああいうグッズとか周りのアメニティみたいなやつを T シャツに絞ってやってくれてもいいですし、エッセイなんかもね、いろんな T シャツ屋さんあって、あれすごいなって
思いますね。
結構 T シャツ文化が偏ってるというか弱い、
弱い
かな、ね、そのミュージシャンとか T シャツ、そういう音楽系の人とか T シャツ、
まあツアー T シャツ
とか、ね、そういうのが多いんですけど、そうじゃない部分
で T シャツ、ジョークのね、イチローが着ているみたいな、
でもあれはね、そのツアーの日程とかね、なんかの自作のゲームのコンポーネント一覧とか背中にずらって書いてあってもなんかすごい
そうなんだってなって、やっぱりあの T シャツ文化僕はもっと流行ってほしいなみたいな、
まあ、難しいと思うんですよ多分デザインが、うん、自身のゲームをプリントしたらそれは面白いかって言ったらちょっと微妙じゃないですか、うん、グッズとしては、うん、じゃあ今度メッセージ性をつけるとやっぱ叩かれたりしちゃうこともあるし、なかなか難しいんじゃないですか、線引きというか。
だからまあ、あのボードゲームグッズのミープル問題っていうのがね、あんまり
権利、
いや権利というかミープルばっかりに偏ってちゃうみたいなところがあって、そのボードゲームといえばミープルみたいな感じになると、まあ、ちょっと他の発展が弱くなってくるかなっていうの
も。でもアイコンがないんですよね、ボードゲームって。
ないない。
サイコロかミープルかぐらいに、う
んうん。だからなんだかね、ミープルも好きなんですけど、なんか他にないかな。だから
最終的にカブラギピーの顔をプリントアウトしたやつとかが出てもいいってことでしょ。
そう。
買いますよね。
何が止まらない。昔ちょっと2人で。
僕も並んでいいですか。買う。けど結構高くなりますよ。14,800円でいいです
よ。どんだけ金ながらって
。いや、一点物なんで。一点物は高くしていいんで。
量産しやす
い。どんな、どうかなって、そういうのをちょっと言いたかっただけ。
僕、グッズアップデートキット結構好きです。あの、ゲームの質を上げるというか、あのゲームマーケットたまにあるんですけど、通常だと中に入ってるのは、木のコマなんだけど、別売りでアクリルフィギュアになります。でそれはまあ欲しいだけ買えばいいしっていうものなんだけど、なんか雰囲気とかジャケ買い好きとしてはアップデートも買っちゃうなとか、あの別売りでプレイマットつけるところとかもあったから、ああいうの出し方は好きですね。作るのは大変だと思うんですけど、
マニアというか好きな証にもなりますもんね。
そうです、だから別売りで好きな人だけ買えばいい。
そのキックスターターのなんやらゴールあるじゃないですか。
そう
です、エッジゴールですか。あれでなんかあのコインがあの紙から金属になったりとか、ああいうのって結構みんな下まで行っちゃうというか、その
いや、あの手のキックスターターで最も愚かだなって思ったのは、あの茶化けのえのきさんがやったえのきさんと遊べる券がすげえ下の方にあった時にこんなん誰もいらんわみたいな。
いやけどえのきさん知ってたらね、
遊びたくなる。い
やあの笑顔に癒されたい。
エッチなこと教えてくれ
る。あのドイツのボードゲームカフェで今クラウドファンディングやってるんですけど、はい、ロゼンベル君と遊べる
ナイト、最高
です、遊べるナイト200ユーロって高
っ。高っ。めちゃくちゃ高っ。いやー、つぶたさんなら買ってくれた。
調子乗ってるな。
調子
乗ってるな。そうですはい、ね、
グッズ、まあ、そうですグッズと呼べるかどうかわかんないんですけど、説明書ってあるじゃないですか、
はい、
あのそれをなんかすごいわかりやすく説明書書ける人がこういろんなゲームの説明書を書いたものを
何それ
書いたら欲しいなって思います。
あー、
はい、なるほど。それも本とかでもいいんですけど、どんなもう同人とか普通の一般のボドゲとかでもかかわらず、説明書だけでは分かりづらいものって多分あると思うんで、それをもっと分かりやすく何でも
書
噛み砕いた。
そう、噛み砕いた。もう、図も載ってるし、
フローチャ
ートコードを見てやったら動画もちゃんとそれで説明してくれるような。
あ、でもいいかも。いやー、でも確かにそれあったら買っちゃいますよね。とはいえ、結構ね、人によってですよね。
大変
問題多いでしょ
う。そう、そもそもゲームが出てけ、遊んでからじゃないと書けなかったりするんで。
そう、固定になるし、で、その人に書いてほしくないとか、何様やねんとか、いろいろあるだろうな。
オリジナルルール読みにくいんだってなるや
ん。その書かれてるルールが解釈間違えてた時地獄ですもんね。
あ、そうです
。その責任を取れないのでみんなやるな。
いや、なかなか難しい、ね。
けど動画はなんか、
動画ありね。動画ブログ屋さんとかでやってるみたいな。
あ、そうですね。
はい、ついてます。
なんか、海外の会社さんがインストの動画を作る専門の会社が出てたって。そこでヒカルカソングをすごい30分くらいかけてじっくり、それを見たら、もうすぐゲームができるみたいな。
まずじっと見ない
すごいな。
長えよ。
けどまあ、動画見るだけでできるから、まあ、
確かにね。覚える必要がないですよね、誰か。
だからルールを読まなくてもいい。
うん、
だから30分それを見れば、全員がすぐにできるっていう、そういう動きもあるので、うん、日本に持ってくるのも。
最近ドイツのルールブックに、ルール読んで分からない人はこちらっていう。
ああ、はい。
QR コードついてますから、動画見れる。ドイツ語で喋りますけど。
だから変わってきてるなっていう、もうそこまでインストってきてるんだなみたいな。
まあ確かにね、
感覚は
ね、常に付きまとう問題ですからね、はい、という感じで、タイムア
ップ、はい、よかったテーマ
ピッチ、時間がね、はい、こうギリになっちゃいましたんで、というわけでまあ少し駆け足だった部分もありますし、盛り上がった部分もありましたけど、皆さんの思いはぶつけられました？
はい
はい
はい、いやもうほぼカットしてください。
めんどくせえよ。
いや、さらされたら結局うんってなるんですけど。
いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。
特に温さんありがとうございました。
いやいや、ね、
途中でクソって言葉が出ました。
秘密。
大事です。
ありがとうございます。思ってるじゃん。
またよかったらぜひ出ていただいて、それまでに貯めといてください。ありがとうございます。はい、じゃあいつも最後の言って終わりますか。いいですね、皆さん大事ですね。
はい。
はい、じゃあせーの。めっちゃ上手。